皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティートリングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私馬場と
この人と
プリンティーです。
ということで第191回2014年11月、10日の配信となりますけれども、
はい、
結構久々に3人集まりまして、
そうですね、ため撮りしましたよね。
あの文化の日のね、うん、夜ですよ。
文化の日です。
いいですね、はい。ポッドキャストも文化の一つですから。
文化の一つですから。まあその文化が終わろうとしてる日ですけど。
文化の日が、ね、
終わろうとしてる状況ですけれども、は
い。時間的にね。
時間的には、うん、この3連休はどのようにあれですか、お過ごしされたんですか。
もう私はあの3連休じゃなかったんで。
あ、そうか。
あの、休室、そう、休室しちゃったんで。
ああ。
そう。あの、普通に土日ぐらいのレベルで、まあ、いつも通りの、土日でしたけれども。はい。
それは残念ですね。
そうなんですよね。
で、ホネストさんはね、あの、オープニング始まる前にちょっと3人で、久々に繋いだ後に、引っ越し間近ってことで、
そうです、そうです。
まあ、次からホネストさんの、家にお邪魔して収録じゃないかみたいな。
そんな話をね。
勝手なね。ホネスさんの家族のね、あれを、全く。
踏み込まないで。
そう、踏み込みすぎでしょ、みたいな。土足で踏み込んで。
勝手に踏み込まないでいただきたい。
勝手に、プライベートな時間をもぎ取ろうとしてた。
ね、そうするとね、毎週土曜日に朝9時にうち集合になるからね。
もしくは、夜にパジャマでお邪魔する感じになるんじゃないですか。
なんでその、
あの。NHK 縛りみたいな。
なんでその部屋着を持ち込むんですかみたいな。
もうラフな格好でね、もう。
止まる気満々じゃん。
やめてください。今までのスタイルは崩さずに、スカイプでやっていきますから。
ね。まあ、リスナーの方には何が起こってるかわからないですからね、そこは、ね。
そうです、うん。
まあそうですね。
うん。
まあ、そんな小回りの効く、スカイプ収録なんですけれども、うん、まあ僕も無事に、帰国しまして。
そうですね。帰国されたということで。どちらに？
そもそもどっか行くって言ってたっけ？
いや、言ってましたよ。確か
に。あ、言ってたか。
前回、エボラの話の中でアメリカ
に。ああ、そうですよね。ちょっとアメリカに行ってきますみたいな。エボラ全く何にもなかったですけどね。
まあ、一般的には大丈夫なんじゃないですか。
いや、本当に、空港とか、アメリカとか関係ないです。アメリカもロサンゼルスも、行きましたし、まあ、そこから乗り継ぎでそこからさらに、現地に行くんですけど、はいはいはい、エボラっていう3文字
うん。
一回も聞かなかったですよね。
あ、そうですか。なんか、馬場さんがアメリカに行ってる間かわかんないですけど、日本ではちょっと疑いのある人が、みたいな。
ね
え。ああ、
ね、
結
構ひどか
った。羽田ですよね。
そう
ですね。
そうそう、羽田。
ちょうどね、あの、ポッドキャスト配信された前後ぐらいだったんで、なんていうか、テーマ的に
ね、国際線で、
うん、そう
帰国してきた人がどうみたいな話で。
全員に帰国を使うな。
だから、戦死して戻っていった骨みたいな感じですか。
でもあれってさ、帰国じゃなくて、海外の方じゃなかったっ
け？あ、そう、カナダ国籍かなんかの、
そうだ
よね。系の人なんですよね、確か。
じゃリベリアとかそういう、国とかから来た人ですよね。
そう、確かね。
要はその、どこの国から来た、人が来た便かによって、おそらくその、最初の入国審査の、あれが違うと思うんで。
うん、そうだと思いますよ。
まあ、僕、アメリカ入国、すいません。入国する際もですね、全く警戒されてなかった。
入国審査
変なアナウンサーみたいな。
合ってるから、別に入国で合ってる。
入国で合ってるんですけど、何にも聞かなかったです。
まあ、日本からだったらまあ、大丈夫だろうっていうね。
だって日本からはないでしょ、だって。
うん、怒ってない。
それよりも、その本当にその、機内の12時間とか、
うん、
もう何すりゃええんやっていう。
まあそうだよね、アメリカ行くのも長いよね。
そうそう、どうすりゃ12時間も耐えられるんやろうかっていう、そういう、アジェンダで、
はい、
僕はずっと、ね、何することもなく過ごしてきたんですけども。
でも、機内だったら、映画見たりとか、
映画ね。
じゃないですか。
映画もでも結構、その、機内揺れるんで、あんまりリラックスして、見れなかったりして。
あ、そう
か。嘘？いや、なんか、お二人、なんか海外とか出られるときって、どうやって、その、機内をリラックスした状態で、その何時間っていうとこを、くぐり抜けてるのかっていうのは、
うん、
僕全然もうね、 震えてますよ、僕なんかもうずっと。
あのね、私は、多分最長行ったのがドバイなんですけど。
ドバイ何時間くらいですか？
あ、でもそれも10時間から12時間くらいあった気が
しますね。うん。10とか超えてくると、うん、軽くもう寝てもダメじゃないですか。
そう、寝てもダメ。
うん。な、うん、もう一食して、トイレとかも何回も行くし、うん、みたいな。そういう生活空間みたいなのが、あの、半分くらいね、一日の半分くらいは絶対そこで過ごすわけなんで、うん、どう過ごしたら、一番こう、綺麗な感じで行けるんだろうかっていうのが。
まあ、健康なうちは、映画を見ておいて、で、ご飯を食べて、ええ、で、あとは、僕はね、酒に弱いので、もうお酒飲んじゃって、死んだように眠るとかいう、こう、スタイルをね、
それはね、もう、うん、あの、めちゃめちゃ使いましたね。デルタ航空だったんですけど、あの、なんか飲み物どうですかって時にも、あの、ビールをお願いして、で、その飲み物、あの、全然違う飲み物じゃなくて、なんか熱いタオルみたいなのをこう送ってくる時も飲み物をお願いするっていうね。関係なく頼むっていうスキルを利用、そうですね、うん、スキルを利用して、あの、3缶くらいは飲ませていただいたみたいな。うん、
すごい。
5分の間に。
早いな、ペースが。
5分の間に。
それですら全く眠れないですからね。
そう
っ
すか。
すごい。いや、でもそういう意味で言うと僕10時間を超えるフライトは経験ないです。
もうない。もうね。
僕最長でハワイなので。
うん。半分くらいですかね、じゃあアメリカ本土までのね。
うん、ハワイが、そう、デルタ航空で行って、まあ映画見て、寝て。
3時間半とか。4時間くらい。
そうそう。ちょろっと起きて、気づいたらハワイみたいな。
いいっすねー。
もうね、飛行機の中退屈なんすよね。もうはっきり言って。
本当にそうです
よ。コケラジ聞いたの ?3 本も。
コケラジ聞くっていう手もあるし、僕ね、なんか運よく、隣の席が空いているっていうのがあったりとかして。
おぉ、最高じゃない。
そしたらもう横にこう、3列ぐらい使ってこう寝たりしましたけどね。
ああ、左の取っ手みたいなのを上に上げて。
上げてね。
うん。
ボロン。
寝そべってる人ね。
うん。いいじゃん。う
ん、ああ、なるほどね。ちょうどその、上級者みたいな人がいて、
うん。
うんやーみたいな感じでこう、飛行機がつい、なんだろうな。到着しましたと、
うん。
到着した時に、ちょうど映画の字幕が最後のね、エンドロールが上がってる人がいて。
すげえ。
計画的ですね。
その斜め前に見えたわけや、その人が。
なるほどね。
静かにしてるんですけど。
あいつすげえな。
どういう時間配分で到着時刻で、機内が、まもなく機内が到着いたします、みたいな感じでアナウンス入ってる時に、そうそう。いや、字幕が上がってて。うめえみたいな。
いや、もう、その人にとっては、このフライトは最高のフライトだった。
いや、無駄な時間一切なかったですね。
そうだろうね。
序盤から観察してたんですよね、結構その。
あ、その人。
そうですね、入った時に、うん、荷物をいきなり上に上げるんじゃなくて、一旦後ろに人を通したりとかしてる、その、
うん、
体の使い方とか見てて、だいぶ慣れてる人だ、この人、みたいな。
あ、飛行機慣れしてる。
そうですね、うん、荷物の上に上げるタイミングと、その荷物を押し込むっていうね、そのスキルとかが非常に高かったんで、うん、そしたらね、時間の使い方非常にうまいなと思って、
うん、
4本くらい見てたんですけどね、その人。
映画
その4そう、最後の4本がちょうど字幕で終わるって、その配分の仕方
すごいな。
4本見るぞって最初から
スケジュールに入れ、
スケジュールに入れてたんですかね。余裕で見れますからね、12時間もあれば。
しかも、さらに言っちゃうと、飛行機が、2時間遅れで出発。ロサンゼルスから出発したんで、そうすると飛行機ってそのまま到着するんじゃなくて、若干1時間くらい巻きで走るんですよ。
そうそうね。
うん。うん、でもまあ、日本に着く時間は、まさに今から7、8時間くらい前なんですけど、今の、今僕たちが話してる時間から言うと、遡って、そんな時間に着いちゃうんですけど、まあ、それでも4本ちゃんと見てたっていうのを見ると、まあ、どんな時間のうまい使い方をしてんだ、この人みたいなね。
だから、その人も、チョイスする映画をチェンジしたかもしれないね。
あ、途中で。
そうそう。2時間ものを見ようと思ってたけど、あ、これは1時間早まるなって言って、1時間早い映画を見たかもしれないね。うん、
なるほどね。さらにその機内アナウンスの時間まで計算した上で、
うまく見てる。だいたい5分前ぐらいにはポンって来るから、
うん、
ポンのタイミングで、じゃじゃーんみたいな感じで行こうかな。
もうそいつが映画だよ、みたいなね。 感じになってて。
そいつこそが映画ですね。
そうですね。まあ結局、出張の話は一切せずに、もうフライトの時間しかし、フライトの時間の話しかしてない、まあわけなんですけど。
なるほど。
はい。まあそんな感じで。
はい。
この辺でいいですか？
いいですよ。
お便り。
まあもっと話したいところではありますが、お便りの方も来ておりますので、紹介したいと思います。はい、本日久々に猫じゃさんから、お便りもいただいておりますので、猫、ちゃさんのお便りから読みたいと思います。
はい。
はい。かけらの皆さん、こんにちは。猫ストジャパン略して猫ちゃですということで、久しぶりにメールをいただいております。はい。猫ちゃ、親猫ちゃたちの具合が悪くて、ここ数ヶ月片付けばかりの日々でございますということで、まあ、どうやら猫ちゃさんがその実家の片付けということで、猫ちゃさんのご実家の、まあ、片付けとかをしてるという、そうなんですね。で、ね、その内容をちょっと端折らせていただきますと、まあ、その、まあ、僕らよく中学時代とかの話で、学校の先生の話とかよくしてると思うんですけど、
うんうん、
まあ、猫じゃさんの時代も、ま、文集とかができて、あの、まあ、よく似た話があったなっていう話、
うん、
そういったものを、書いていただいておりますと。で、ちょっと興味深いところを抜粋しますと、ちょっと後半にはなってしまうんですが、スマートフォンの方を中古され、購入されたということで、
うん、
初スマホということでして、中古のスマホを Amazon で購入して、格安の SIM を入れてみたのですが、本当に安全かいまいち不安ですと、
うん。
月額980円のはずなんですが、初回は5000円くらい取られました。大丈夫かなと。これ大丈夫じゃないですよね。
なんか、5倍。
あの、パケットで行っちゃってると思うんですけど、ちゃんとそのパケットの月額の上限額みたいなところで、うまく、まあ、セーブされてるのかなっていうところをちょっとチェックしてた方がいいんじゃないかなっていうね。
そうだね。何が月額なのかっていう。ね。そ
こは多分。
5000円は何の5000円だったのかって、ね、
基本使用料が多分その980円で、
うん、
パケットとか通信使用料的なものを全部ひっくるめてどうなのかっていうのは、うん、おそらくそのプランとか、
そうだね。
通信会社によって全く変わってくるので、ここちょっと、ね、ご注意された方がいいんじゃないかなと。
そうですね。
はい。で、まあ iPhone から送信って来るかなと思いきや、スマホあるけどやっぱり PC から送信ってことで。
なるほど。慣れた方からね。
そうね。
はい。
まあそうですね。
気になったのはあれですね、妹さんに、プレゼントを時計を送ったっていうね。
はいはい。端折らせていただいたんですけれども、確か猫背さんが、結構前にお便りいただいた時に、
そうそうそう。
確か、時計を分解して、しまって、
まあ、ありましたね。
確かそのままにしてしまったみたいな話を。
時計壊しちゃったっていうね、
いただいてたと思うん
ですけど。それをプレゼントで送り返しましたと。
なるほど。
いうことだっすね。
これは、あれですかね、いいですね、妹さんには、その当時のお話までちゃんとした上で。
してないんじゃないかな。
してなかった、ね、でも結構。
ちょっと不審に思ってる様子って書いてあるんで、多分。うん、その当時悪いなっていうことを言わずに、ただ、自分の懺悔の意味で時計をプレゼントしようと。
じゃあ、自分の中で完結しちゃってるという雰囲気が、
まあまあまあね、
若干ね、漂ってしまうという。
まあ、ちょっと
でもそこでこう、なんかうやうやしく言うのもなんかさ、っていうのもあるんじゃない？
だからまあ、かけらじのこの回で懺悔していますので聞いてくださいとかね。そういう、間接的な。
そう、う
ん、間接的で、ね、妹様も、お聞きになられてると、解決すると。
そう、これも、三者良しですよね。三者ともハッピーな、かけらじもそうだし、妹さんもそうだし、猫女さんもハッピーになりますよね。
だから、なぜ時計をプレゼントしたかを知りたければ、この、ポッドキャストというものを聞きなさいと。うん、
ああ。
そしたら、私がなんで、時計をプレゼントしたかがわかるよっていう、うん、遠巻きのメッセージみたいな、
ね。いいですね。
妹へ、グランド成功。みたいな感じね。まだ、これをネタは週刊特勤マッシュさんが、1ヶ月くらい前にですね、
なんでぶっこんできたんだよ。
時計を、いや、本当に時計でピンときたんですけど、
なるほどね。
グランド成功物語っていうコーナーをしばらくやってらっしゃったんですよ。本当にその、時計を、そのプレゼントじゃないんですけど、時計にこう似合う文言みたいなのを募集してて、
うん、
この話がなんか結構似合うんじゃないかななんてね、
うん、
思ってた。多分今はそのコーナーやってないんで、はい、あれなんですけど。
グランド成功いいですよね。
グランド成功持ってるんですか？
持ってますよ。
あら。
お
え？
え？ グランドセイコー持ってる。
グランドセイコーでしょ、持ってる持ってる。
お目が高いですね、だいぶね。
いやいや、グランドセイコーはやっぱり、セイコーは時計の会社さんなので、うん、やたらと時計の会社でもないのに、高級な時計を出すところよりも、やっぱり、ね、秒をちゃんと刻んでくれるっていう。
グランドセイコーめっちゃ高いですけど。
あ、でもね。
大丈夫ですか、その。
ピンカリ切るまで。すごい高いのはもうほら、うん十万って
しまう。まあそうだよね。
ちょっともう僕、ホネスだからそれ買ったものとして、思い込んでるんですけど。
私のもうちょっと、全然リーズナブルな
もの。もうちょっとって言っても、
グランドセイコーでしょ、
ね、そうそう。
成功じゃないですか、
ね。あ、グランドセイコー。
グランド成功ですね。
まあいいじゃないですか、その話は。
いや、あんまり深くね。
そうそう。
また、じゃあ、ホネスさんのグランド成功物語は、また後日、明かされる。
そうですよ。
はい。
はい、まさかこんな話。
はい、続いてのお便り、
はい、
いきたいと思いますけど、ケリーさんから、2通いただいておりますので、はい、続けて読ませていただきたいと思います。うん、皆さん、こんにちはと。
うん、
名古屋祭りの、郷土英傑行列を見てきたケリーです。
はい、
名古屋祭りですね。なんか、信長とかの、
そうそうそう、
キャラクターがこう、なんかパレードみたいなやつですね。うん、若者の PC 離れの話が、ありましたが、僕もパソコンを以前より使わなくなりました。スマホ使っているからではなく、タブレット端末、にしてから、PC を使う頻度が減りましたと、
うん、
パソコンは文書作成、音楽編集をするときに主に使うくらいになりました。スマホはいろいろな、いろいろできることは知っていますが、あれはいろんなことをするには画面が小さいので操作しづらいです。作業内容に応じて必要な画面の大きさというものがあるのを知っています。ではまたメールしますね、ということで、
うん、
はい、
でここでですね、僕の出張の真髄がちょっと出てきたんですけど、スマートフォンがなぜ大きくなっていくのかっていうね。
お、
うん、
うん、知りたい。
で、主に、まあ、僕が出張してきたのは、まあ、ネイティブアプリってよりは、ウェブアプリの方の、お話になるので、まあ、結構ブラウザになっちゃうんですけど、
うん、
これが結局、最終結論から言わせていただくと、まあ、その、ウェブの仕様を決めてる偉い人たちっていうのが、結構、おじいちゃんおばあちゃんなんですよ。
もうそんな風になっちゃってるの？
そうですね。50後半、60歳前半みたいな。
老眼だから。
まさに、あとまあ、欧米の人たちって結構大きいんで、指もすごい、ね、太いんですよね。
ビッグサイズなのね。
そうです。iPhone 5とか、なんか、ちっちゃいウォークマンいじってるくらいの大き、なんだろう、サイズ感になっちゃうんですよ。
日本人で言うとって
ことね。はい。iPod Nano みたいなやつを、ちょっとちっちゃいやつを見てるみたいな。で、iPhone 6とかを、僕今回その Apple の人とか、ね、その Google、Microsoft とかの重鎮みたいな人たちとお会いしたんですけれども、まあその人たちが、その iPhone の、iPhone 6、6 Plus を手に持ってたんですけど、めちゃめちゃしっくりきてるっていうか、
大きさ的に。
むしろ片手で操作するくらいの感じなんですよね。まあちょっと日本人が分子されちゃってるなっていうのはあったんですけど。うん、
なるほどね。
そうやって見てると、まあもうちょっとその、例えば Gmail とかがインボックスっていうアプリがこう混じってきて、おそらくインボックスになるんですけど、なんだろう。それを見てると、もうちょっと大きな画面で操作しないと情報量が足りないなっていうのはやっぱり感じたんですよね。まあそれで、まあ僕が結構ちょっと前くらいの回で、スマートフォンがなぜ大きくなってるのかみたいな話をしたと思うんですけど、
うん、
まあ、その一つの答えとしては、若い人ばっかりが使うんじゃないんだなっていうね。
ね、年配の方向けにも開拓をしていった結果が今の状態になっていると。
トータルマルチデバイスみたいな感じで、
なるほど、
使うときに一番ジャストなサイズに、を、まあ、模索して結局、タブレットなのか、電話なのかってなった時に、もうもうそんなの関係なく、新しい基準のね、手に持つデバイスを作ろうよってことでなって、で、まあもう本当にもっと小さいのが欲しいんだったらもう手にはめりゃいいじゃんつって、時計みたいなのが出てきたみたいな。
うん。
またその新しい発想が出てきて、で、また4、5年くらいこれでちょっとやってみてどうだって話をまた、まあその次の時代に反映していくっていう流れになりそうだというね。まあそういう話をしていたと。
なるほどね。
はい。まあ僕の出張のテーマの本当の一部分なので、これは全然大きなテーマではないんですけれども。
なるほどね。
まあそういうのをね、 見てきたっていうのもあったんで、まあ必要に応じて皆さんのそのデバイスを使い分けましょうみたいな、もうまさにそういうお話ですわ。
まあ業界の人も試行錯誤だということがね、わかりますね。
そうですね。本当にもう本人の人たちだったりとか、もう結構その戸惑ってましたしね、実際自分たちで。ま
あ、そうだよね。
アップルの人が、いや、俺 iPhone5 だけどね、みたいなこと言ったりはしてるんですけど。
まあ、正解はないからな。
いや、みんな支給されるくらいだったら自分でね、新しいのにすればいいじゃんと思ったんですけど、うん、俺はこのサイズだよ、みたいな。そういう人たちもいたんでね。まあ、いいじゃないですか、みたいな。
まあね。
まあまあ、そんな感じで、続けてお便りいただきますので、ざっと読んでしまいますけれども、同じくケリーさんからいただいております、エボラ出血熱についての話題についてですね。うん、伝染病との戦いは遥か昔からいろいろと続けられてきましたね。世界史でも日本史でも伝染病により多くの人々が亡くなってきた、出来事は知っていますが、現代の自分が生きている時代でもパンデミックが起こるかもしれないということは考えることですが、まだ地球の裏側の話のように思っていますが、まだ他人事のように思っている自分がいますと。で、僕も確かに、帰ってきて、全然エボラっていう話題は出てないのと、あと現地の、ニュースの方もテレビでずっと見てたんですけど、エボラの話題はすごく少なかったですね。
まあ収束、アメリカの方はなんとか収束していった感じがありますからね。
そうですね。うん、どっちかっていうと、アメリカの方で言うと、政府の方が、各病院の方に通達っていうのがちょっと弱いんじゃないかと。うん、なんか自由に行き、外出しちゃったりとかね。してたんで、はい。そういうところをもうちょっと厳しくやりなさいよ、みたいな、っていうなんか世論みたいなのが広がってましたね。うん、はい。グリーンティーさんが食事中の方は、てんてんてんと前、言ってたと思いましたが、大したことないだろうと思い、昼食の、ウィドフランスで買ったフランスパンをかじりながら聞いていましたが、途中で食が進まなくなりました。なんかあれですよね。炸裂するみたいな。と言ってたんです
けど。まあ、末期、本当の末期の症状の話ですね。はい。
これからはちゃんと忠告を聞き入れるようにしますということでいただいております。
はい。
はい。
まあ、ちょっと過激かなと思いながらも、まあ、ね。ちょっと過激じゃないと興味持たないかなっていうのでね。ちょっと過激になりましたけど、
ね。でも、ね、こういう結構こう、ウイルスって目に見えないものであるからこそ、
うん。
もう全くもって、空港とかも僕トイレとか全然使うんですけど、
うん、
なんかやっぱりちょっと普段のリラックスした状態よりか若干緊張しましたよね、なんか。
うん、まあそうだよね。
多分あると思うんですけど、はい。本当に知らない国の人たちが同じ空港のトイレを使うんですよね。うん、リベリアとか、本当にそのエボラ出血熱が確認されましたっていう、その国から来た人たちもそういう、空港を使ってますので、そうそうそう、まあ、その辺ね、世界共通なトイレで、まあ、感染しないようにっていう部分で。
うん、まあ、私、潔癖症ってわけじゃないんですけど、よく電車に乗ってて、つり革とか手すりとか、ちょっと持つと、なんか時々ね、ぬめってしてる時があったりするんですよね。あれなんだろうなって、ちょっと不安になったりとかね。
あ、僕も
なぜだろう
そうそうそう。なんかでも嫌ですよね、そういう。
釣り革をストレートに持たないっていうのは一つの手かもしれないですね。
うん、そうだよね。ああ、なるほどね、う
ん。上の部分を掴んだりとか。
うん。あ、ね、通してね。
そうですね。あとは、釣り革をキュッキュッキュッってやって、この、普段、当たってない部分にスクロールする。
回すの。横のところね。
まあ、僕の業界でスクロールって言ってるんですけど。
スクロール
僕の業界じゃない。
まあ言わないですね。皆さんお使いにならでない用語だかとは思うんですが、
まあ言わないです。
その IT 業界で言いますと、スクロールっていうふうに言わせていただいてるっていう手法がありまして。
それ電車乗るときでしょ、だって。
ね、180度。180度スクロールしますとですね、安全な部分が。
うん。
たださ、それ丸だったらいいけどさ、最近の手すり三角のやつあんじゃん。
三角もスクロールってか、三角はロール。
三角の方
は無理だよ、三角のスクロールは。
120度の方、120度曲げるという言い方だし、
ね、状況で。違う辺を持てばいいんだよな。
回転させるというね。
無理だあれもうだって頂点決まってるもんだ。
だからその頂点を、ガシャンって変えちゃうんですよ。
帰れない。
回転で、回転できるかって。
やってみたらいいっすよ。あの、僕それ5にやってますから、毎回。
おかしなことなるって、そのスクロール。
まあ皆さんもぜひそういったね、ちょっと細かいところでね、いろいろやっていただいて、安全を確保していただきたいと思うんですけど。
何の話や。
はい。ちょっと長、ね、前半大変長くなったんですが、コンテンツの方にね、参りたいと思います。本日のタイムズの方は、ホネストなんですけれども。
はい。
はい。
まあ、今日はですね、何の話をしようかなと思っていたんですが、ニュースでね、先日でございますけれども、アメリカの、女性がですね、尊厳死をしますと予告をされておりまして、その予告通り、尊厳死の選択をしたというようなところのニュースが、まあ、世界的に話題になっているというところがございまして、改めてね、駆け上がりラジオでこの尊厳死というものについて、考えてみようかなというふうに思っております。
なるほど、
うん、
病気と本人の自分の意思の死というね、
そうですね、
まあちょっと重めなテーマにはなると思うんですけれども、はい、はい。グリーンジーさん、井戸端カオスですけれども、今日はどのようなお話になるんでしょうか。
はい、今年もね、あとまあ2ヶ月を切ったということで、まあ来年2015年がだんだんと近づいてきたなってこう感じるわけですけれども、まあ来年2015年といえば、もう私の中ではバックトゥーザフューチャーパート2なんですわ。
全然ピンとこないですけど、ね、リスナーさんも大丈夫ですか。もう2015年って言ったら、
2015年といえば
バックトゥーザフューチャー2かみたいな。
2なんですわ。
確かに2ですよ。
はい、
2でしたね、うん、
まあその2、まあ、来たるね、来年2015年に備えてですね、まあ、ちょっと映画の世界をちょっと振り返りながら、まあ、今の時点で、そのバックトゥーザフューチャーパート2の未来にこう、どれぐらい現実追いついてるのっていう、そういう話をね、してみたいなと。
もう、あれですよね、要はだから、バックトゥーザフューチャー1で最後の、一番エンディングの時に、大変な未来が来てる。
うんうん、
だから現代にのことですからね、バックトゥザフューチャーってい
う
のは。
そうね。その時点では1985年っていう公開の映画ですから。
はい。
その時の映画だったんですけど。
そこから30年経って、子供もね、
はい、
ビフじゃないや、
まあ、マーティンの子供ね。
マーティンの子供が大変なことしてるんだっつって、戻っていくっていうね。
はい。
その続きのお話になるんですけれども
。そうです。
それが来年だと。
うん。
まあ、ちょっとね、確かに比較してみて、本当に、今あるのかないのかみたいなのはね、うん、面白いテーマになりそうですね。
ちょっと前半と対照的に明るい話で最後締めくくりたい。
なるほどね。
思っております、
はい。ありがとうございます。そういったチョイス、はい、ありがとうございます。と、うん、いうことで、早速参りましょうか。
はい。というわけで、かけらじタイムズのお時間でございますけれども、今日はですね、まあ、かけらじが始まってから、まあ、いろいろとですね、この死に関すること、まあ、人間の死とかですね、まあ、人間のその、この尊重をどうするだとかっていう話をいろいろ、過去にしてきたんでございますけれども、まあ、この尊厳死というものについてはですね、まあ、深くあまり今まで語ってきたことがないかな、思っておりまして、まあ、今回ね、アメリカの、オレゴン州でしたかね、の女性が、末期の脳腫瘍という診断を受けて、その尊厳死の選択というのを積極的に提唱してきたと。で、まあ、その脳腫瘍で自分は尊厳死するんだよというような予告を、していた、その予告通り、自宅でね、医師から処方された薬を飲んで、まあ、自殺を図ったって言うとあれですけれども、尊厳死を選択したというところが今回ニュースになっていたというところ。
まあでも、カテゴリーとしては自殺っていうカテゴリーになりそうですけどね。
うん。まあニュースでもね。
キリスト教とかからすれば。
まあ、そうですね。
自殺という。
そうなんですよ。ニュースでもやっぱり報道としては、尊厳死を提唱してきた女性、自殺っていうような形で書かれてしまうので、どうしても。まあ自殺をしたというような形にはなるのかなというところなんですが、まあ過去にね、駆け上がりラジオで、 なんかこんな話したことなかったかなと思っていろいろ調べているとですね、昔テーマリクエストでいただいておりました、臓器移植のお話で、なんかその死に関して自分の体をどうするかとかっていう話をしたな、というのを思い出しました。
うん、はい、そうですね。
ありましたね。
うん。
まぁ、臓器移植、ドナーになる意思があるかどうかというのを、ドニャンさんという方からね、まあテーマとしていただいて、我々3人で語り合った。ドナーになりたいのかなりたくないのかみたいな話がありましたけども、まあそれもある意味自分の体というのを、まあ将来的に他の人に使われることを良しとしますかしませんかっていうようなところでね、死んだ後のことを考えるという、まあ初の試みだったかなというふうに思うんですが、それ以外にね、駆け上がりラジオのブログでですね、死というワードで検索をすると、いくつか出てまいります。
うん。
不老不死は実現可能か。
なんか、そんなことやった覚えがあるな。
大体グリーンティーさんの回が多
いですけどね。そう、大体
グリーンティーね。死というテーマになってくると。
これ2010年の7月10日にね、35回配信で。
よくやりましたね、その時にもう。まだ1年も経ってない、ね。初めてから1年も経ってない。
本当ですよ。あとはもう、なんでしょうね、この未来に関すること、世界の終わりにどうするか、みたいな話をですね、我々はまあ、多く やらせていただいているというところがありますので。まあ、その地球終了のお知らせとかね、もうほとんどグリーンティーさんです。
グリーンティーさん、確かにこの世の終わりみたいな。
もうほとんどグリーンティーです。
セカオワ的な感じですよね、発想はね。
まあ、セカオワね。発想というかね、そういうテーマが。
グループにいてもいいんじゃないかっていう。
ああ、
な
るほど。あ、もう、マスクのドラムの人って。
あれグリーンティーさん。
グリーンティーさんじゃないですか、ね。
まあ、その話は一旦置いといて。
そうね。ちょっとついていけなくなってくるからね、それ。
そうね。世界の終わりは一旦置いといてです。
はい。
今日は、今回、29歳の女性の、ブリタニー・メイナードさんという方のこの尊厳死というものについて一度考えていきたいなというふうに思っております。
はい、
で、お二人に聞きたいんですが、またね、無茶ぶりの質問です。尊厳死って、どういうものだというふうに感じてらっしゃいますか？じゃあ、うままさん。
うん、だいたいもうなんか、癌とかで、もう、絶対死んでしまうんですと。
うんうん。
言われたときに、だいたい医師っていうのは、もつ、殺すっていうことはできないわけですよ。
はいはい、はい。
絶対救わなきゃいけない。最後まで手を尽くすと。
うん。
それを、ま、本人から、いや、もういいんですと。
うん。
もう死なせてくださいっていうような形の選択をするっていうのが尊厳死なんじゃないかなっていう。
うん。
いうふうに、僕は思ってるんですけど。
なるほど。グリーンティーさんは。
うん、まあ言葉のね、僕ね疑問なんですよ。はっきり言ってよくわかんないんですよ。尊厳って何っていうのがね。わかんないんですけど、まあ一般的な解釈として、もう末期癌とかでね、もう手もつけられないと余命もあと少しみたいな段階で、最後にこう苦しんでまで生き延びるんではなくて、もう今まだ意識のちゃんとあるうちに、皆さんときちんとお別れをするっていう、こう自分で終わらせると。そういう終わらせるタイミングを自分の意思で決めるということをしたいって、それがまあ尊厳死と言われているものではないかなと、
なるほど、
いうふうに思ってますけど、
まあお二人の意見はまあ認識としてはほぼほぼ合っているのかなというふうに思います。まあ尊厳死と言われるものについては今定義をね、ウィキペディアなんかで調べてみると。まあ、人間が人間としての尊厳を保って、死に臨むこと。これが尊厳死である。ということです。で、うん、まあ、なんでしょうね。事前にその自分が、自分の意思である程度この先を決めれる状態にある中で、自分は死を選ぶのか、そうではないのか。まあ、その死を選ぶかどうかっていうところの判断の前に、もちろん、もう助からない。というような大前提があって、じゃあこの先どうしますかっていうようなところの判断で、尊厳死という言葉が出てくるというものになるんですけれども、よく尊厳死がの話が出てくるとですね、それと、まあ、対比じゃないですけど、じゃあこれとは違うのっていう言葉の中に、安楽死というものがございます。で、この安楽死の定義ってじゃあ何なのっていうとですね、 これ尊厳死とまた変わってくるんですけど、まあ難しいんですけど、その意図的に達成された死、まあ患者を、意味のない生、から解放するという目的のもとに意図的に達成された死、ないし、その目的を達成されるために意図的に行われる死なせる行為のことを安楽死と呼ばれるものだそうです。これ、まあどういうことかというと、まあ、患者がね、苦しいとか、もう生きてる意味がないとか、まあ、評価をして、いながらにして、まあ、先ほどね、馬野さんおっしゃってましたけど、医者はこう、積極的に、死を選択することはできないんだけれども、まあ、ただ、もうどうしようもないから、この人の意味のない生に対して、意図的にもう解放してあげよう。いうので、意図的に行わせるのが、安楽死と言われるものなんですね。
難しいですね。うん、脳死とかじゃない、脳死の人をずっと生かしておくっていうんじゃなくて、
うん、
もうその時点で、もう人の死だと考えて、
そう。
要は第三者というか、
うん、そう、
本当に存在の人たちが判断するか、うん、あるいは本人が完全に、まあ、その自分の意識では、生きたいとか死にたいとかっていうことが、もうよく容易に判断つかないっていうのが安楽死で用いられて、尊厳死っていうのは本当にめちゃめちゃはっきり本人がしてると。
そうですね。
例えば意識がめっちゃはっきりしてても、いやもう俺なんかダメだから、殺してくれって言ってるだけだと、これ多分尊厳死にならないと思うんですよね。
ならないです、ならない。
あなたまだ冷静じゃないのよ、みたいな感じになると思うんで。
そう
ね。本当に尊厳の選択って時は、本当にそういった取り乱すっていう覚悟じゃなくて、本当に、本当至極冷静に、なんか受け入れられたものなのかなっていうことで、なかなか常人ではなかなか尊厳死ってできない感じは僕はするんですけどね。
まあだから尊厳死は自殺に当たるわけでしょ。
自殺です
ね。明確に。そう、安楽死は違うっていうことだよね。そうすると。
まあある意味他殺、ね、
周りがちょっと落ち着かせてしまうっていう部分がね。うんうん、はい。
まあそういったね、尊厳死と安楽死の違いというのが あるということなんですね。まあ尊厳死というものについてですね、まあむやみにこう。自殺をするということになると、まあ、自殺は自殺でこう、受け入れられないとかありますけれども、まあ、今回ね、このアメリカで、尊厳死が実行されたというか、まあ、実際に行われたわけですけれども、これは州によって、まあ、尊厳死を良しとしている州と、まあ、犯罪であるとしている州に、今でも分かれてるんですね。この州は OK だけど、この州はダメだということで、このブリトニーさんも、まあ、オレゴン州は、尊厳死 OK な州だったので、そのオレゴン州に、移住してですね、そこで、尊厳死を実行するという選択をしたわけなんですね。うん、なので、アメリカの国内だけでも、その、まあ、判断というのは揺れ動いているということで、なかなか、まあ、日本はね、もっと日本 全体で考えて尊厳死受け入れられるられないというのは、あると思いますけれども、まあ、そういう尊厳死という認識が今、世界的にも、いろいろとこう課題になっているところなのかな、というところでございます。で、この尊厳死を保つための手段の一つとしてですね、まあ無意味な延命行為に、を拒否する。要は、もう死ぬと分かっているのに、わざわざ管をね、体の中にいっぱい刺して、延命治療だけすると。そして人間の意識としてはもう ほとんどないけれども、一応、生きてるよという状態になるのか、それとももう死を選択をするのか、というような段階になる前にですね、事前に延命行為の是非に関して宣言する、リビングウィルというものがございまして、これが非常に有効な手段だというふうに言われています。でリビングウィルって何かというと、これ臓器移植の時もね、まあ、似たような話をしたんですが、生前に行われるまあ、尊厳死の権利を主張して延命治療の打ち切りを希望するかどうかという生前の意思表示のことをリビングウィルと言います。
うん、
まあ、生前の意思ですね。
うん、
まあ、リビングのウィルなので、はい。 で、まあ、そういったリビングウェルをしっかり、まあ、事前にしておくことによって、まあ、その延命治療をするかしないか、ということを、決めるというのが、この尊厳死を、まあ、尊厳死として保つための一つの手段、というふうに言われてるんですね。うん、まあ、ここまで非常に難しい話がございましたけれども、この、まあ、尊厳死、実際に自分が、もうすぐ死を迎えるかもしれない。まあ、今回の、アメリカの女性と同じような状況になった時に、まあ、尊厳死をしたいというふうに日本で思ってもですね、今現状、それがきっと実行されると、ただの自殺だというふうに処理をされてしまうわけですけれども、お二人は、もし、この、仮に自分がそのような状況に陥った時に、尊厳死をしたいと思うかどうか、すごく難しいことだと思いますが。
しないデメリットはでは逆になんかあるんですかね。
しないデメリット。
はい。
尊厳死をしないデメリット。
尊厳死をしないと、バカ高い治療費が、
うん、あ、まあそれはそうでしょうね。
引き続きコンティニューすると。うん、っていうのがあっても、まあ僕は、まあしないでしょうね。尊厳死っていうのはね。
うん。じゃあ生き続けると。
そうですね。
まあでもこれってあれでしょ、治療をもう打ち切ってもいいですよっていうのとはまた別だからね。
あ、そう、ね。
薬を飲んで死んでるわけですからね。
そう、これは、これはね、そうでしょ、うん。
延命治療じゃないですよね、
うん。そうです。
うん。だから僕はこの人、まあもう29歳ってことで、本当に同、はい、ね、同世代で。
同世代ですね。うん、
で、まさにもうちょうど、行かれた後じゃないですか。
うん。
っていう状況で、本当に、まさに最新の出来事だとは思うんですけど、まあ難しい話だとは思うんですけど、全然それを周りにはお勧めできないなとは思いますけどね。
うん。まあ私もしないだろうなと。
いや、ギリギリまで生きるべきでしょうと。
まず、そう、これ前提としても助からないみたいな話があると思うんですけど。うん、まあ
そうですね。
はい。
それが信用できないんだよね、俺ね。
本当に。
そうそうそう。
いや、確かにそうですね。
そう。
それは確かにそうですね。
いや、もうおそらくこの方も、セカンドオピニオンもすべて踏まえて、
うんうん、
もう無理っすって、決まってしまったっていう。
まあ、そうでしょうね。うん、
はい。あとおそらくその治療を続けるにあたって、おそらく辛い長い日々を今後も続けていくっていうことで、うん、いろいろ考えた結果、まあ、その自分の周りの負担だったりとか、いろいろ考えた上、あと29歳ってこともあれば、まあ自分がいろいろこう社会経験を積んだ上で、まあ自分が今後生きていく上で、まあね、延命の治療だけに何年も費やすのかっていうところで、なんか判断をしたっていう意味では、まあ、なかなかすごくその、なんだろうな、頭を使わないとできない判断っていうところは評価してあげたいっていう気持ちはあるんですけど、基本、なんか、なんですかね、生まれてきたものに対して、自分から早くて死ぬっていう決断を、どういう状況でもするべきじゃないなというふうにはね、僕は思いますけどね。
まあ僕もなんか、生き切りたいなっていう感じはするんだよね。
そう、生き切るっていう、ね。
そう。
苦しみは苦しみ抜くべきだと僕は思ってるんですよ。
それがもう
痛かったら、いや、痛かったら痛いってピョンって止めるんじゃなくて、痛い思いは、痛み続けるべきだと僕は思うんですね。その痛みがある意味としては。
なるほど。
なんかそれをちょっと、プツンみたいな感じで、まあ止めてしまうっていうことは、まあ果たして本当に合理的なのかっていうのは、まあ本当にその、僕らが築き上げてきた文明社会で、まさに今後もね、取り扱われる議題になりそうですよね。
まあそう
だ
ね。
これ、日本人で OK ってなったら、もうちょっと危なくなりそうですけどね。
まあそうね、いろいろとね。
はい、似たシチュエーションの人は多くいると思いますよ。う
ん、グリーティーさん何か言いかけましたけど。
いや、そうですねっていう。そうですねっていうか、まあ、僕もだからその尊厳死をするとどうなるのっていうところが、いまいちね、
いや、そうなんですよ。
わからないのもあるんですよ。
デメリットのことはよくわかったんですが、うん、メリットのことはわかんないんですよ。
で、これね、テレビ、ミヤネ屋かなんかでね、薬を飲んで、なんちゅうのかな、もうなんかね、 あなたは本当にこの薬を飲むことを選択するので良いんですかって何度も何度も医者から言われて、うん、で飲むんですよ、おじいさんが。
いや、もうミヤネ屋っていう言葉聞いた時点でなんかちょっともう、あれじゃないですか。
それはもうミヤネ屋の拒否反応
ですよ。いや、拒否反応ですけど、いや、そういう、娯楽として見るのは全然いいですよ、ミヤネ屋とか、報道番組とか。いや、本当に自分のエモーショナルな感情を、こう、なんだろうな、剥き出しにして見るような番組じゃないと思う
んです。ああ、まあ、そうなんですけど、その資料映像の中でなんかそういうのがあって、なんかやっぱこう薬を飲んで死ぬっていう、そこがちょっとね、拒否反応がありますね。別にミヤネ屋がどうのこうのって言ってるわけじゃなくて、ミヤネ屋でやった資料映像を見ました。そうそうそう。
はい。
そうい う話
そう、はい、ホーネストさんは今までどういうふうに考えてきてるんですか、この話題に。
いや、まあ、それを言ってしまうとですね、三人の意見がまあ一致してしまうんですけども。
いや、だってこれで、ね。
まあ別にそれは悪くない。
俺これ賛成だって言われてもちょっと。
うん、うん、まあまあ、
三人の意見もできない。
そうそう。
いや、賛成。ここまで来ると個人の話お話だと僕は思いますので、
そうそうそうそう、まあそうね、うん、まあだから3人の意見が一致したことが悪いことではもちろんないのは分かってるんですけど、やはりまあ私の意見としてもですね、尊厳死、今回の尊厳死のやり方は違うかなと思います、まあ、尊厳死が悪いわけではなく、なんでしょうね、延命治療しないで、ただもう例えば病気になりました。その病気がもう、あと余命半年です。で、それで、その半年を迎える前に切るんではなく、もうその半年を、さっきグリーンティーさん言ってましたけど、生き切って、死ぬっていう選択をした方がいいのではないかなと。
うん。その、まあ、その残されてしまう家族との、まあ、やりとりですよね。例えばこの、ね、まあ、いろんなシチュエーションがあるので、本当に何とも言えないんですよ。本当に、まあ、ご両親がいないとか、兄弟もいないとか、本当に単独ですと、
うん。
で、本当に記憶もありませんとかって言われると、その人は完全に人間としては孤立するわけですよね。
そうね。そうなんですね。
そうなってくると、周りも何とも言えないわけですよね。
うん、
まあ、そうなった時に、この尊厳死っていうのが、肯定的に捉える、捉えれるっていう話は、確かに頷ける部分はあるかもしれないんですけど。
だからまあ。
社会としてね、ある程度生きてきた上でそれを選ぶっていうのは、どういうふうに、まあ、これまで、暮らしてきたんだろうっていうのがね、ちょっと、謎ですね。
まあ、批判するつもりはないですけどね。個人の自由だとは思うんですけども。まあ、はい、ただ、やっぱ、なんか違和感は。
違和感が
残るなと。
あとね。
はいはい。
まあ、なんでしょうね。その、まあ医者の言うことはもちろん聞かなきゃいけないっていうのはあるかもしれないけど、これに限ってはね、100% 医者の言うことを信じずに、もしかしたら助かる見込みがあるかもしれないっていうのを、思いたいね。
だってさ、俺は最近キキキリンが全身がガンだとか言ってすごい元気になってなんか、生きてるじゃないですか。
あの、キキキリン好きですね。
いや、
グリーンさんね。
いやいや、
たびたびキキキリンっていう。
そうだっけ、
出てる。
いや、あの人すげえなって思うんですけどね。
いや、すごいですよね。
結構その、余命何ヶ月って言われても、それよりも超えるケースってすごい多いじゃないですか。
うん、多いですね。
それって医者が、ね、予見が間違ってますよね。いや、もっとリアルに、いや、あなたの場合、頑張ってもこれくらいいけますよっていう方の、も教えてあげないといけないと思うんですよ。
そうね。そう
なんか、どちらかというと短い方を多分告げてると思うんですけどね。うん、それだと、より、はい、その尊厳心の考え方っていうのがやっぱり変わってくるんですよ。そうすると、すごいバッファがあって、あなたの場合、1ヶ月から10年くらい、実は幅がありますって言われたら、全然話違うじゃないですか。
そうね。
10年あったらもうめちゃめちゃいろんなことができると思うんですよね、うん、社会的にも。その幅の中で、まあ1ヶ月っていう方に、なんかね、影響されすぎてしまうと、あ、じゃあもう今すぐもういいんですと、いうようなことを言ってしまうんですけど、実は10年もあるって言われるとね、難しいですよね。
そういろいろね、やれたりしますからね。
そうですよ。
だからまあ、もちろん私も、ね、自身で死を選択するというのは、まあ、 まあ、こうから否定をするわけではないですし、まあ、それぞれの方のね、ご意思だとは思いますけれども、まあ、やはり、こういう話をね、実際に3人ですることっていうのは、普段の生活ではなかなかないので、
まあ、ないだろ
う、ね。まあ、こういう機会に、
ね、まあね、こんなに30分も長く話すことができず、途中で話題変えられますよね、ね、大体のケースですと。
そうね。まあ、今回はこの尊厳死というお話がちょうどアメリカでね、まあ、女性がご自身の、まあ、意思によって尊厳死を選択されたというところが世界的にね、まあ、話題となりまして、これを改めて尊厳死というものについて考えるということが今世界で広がっているかと思いますけれども、ぜひ、まあ、皆さんもですね、なかなか普段こういったことをね、考える機会というのは、あまりないかと思いますので、まあ、こういった、我々のね、この番組を聞いて、ぜひ、今一度、自分のこの、まあ、死について、まあ、向かい合ってみるというのも、いいのかなというふうに思います。ということで、まあ、今回はなかなか難しい、話ではありましたけれども、尊厳死について、語り合ってみました。
はい、ありがとうございました。
はい、井戸端カオスです。
はい。
はい。
明るく。
明るく。
はい、行きましょう。
未来の話をしていきたいな、というふうに思いますけれども。バックトゥーザフューチャーという映画ご存知？
ご存知。
ご存知。
はい、知ってます。
ご存知
よ、はい。はい。大丈夫ですよ。
私はもう高校生の時にもう見まくりましたね、これね。
もううるさいぐらいだったもんね、本当に。
なりきってましたしね、マグリーさん。
もうね、もうほんと。
マーティン
本人かなっていう。
まあ高校の時によく映画でね、金曜ロードショーとかでやってたっていうのが一つの要因なんですけれども、まあ、ご存知ない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、まあ、軽く説明をしますと、まあ、バックトゥザフューチャーとは、1985年に始まった、まあ、映画作品シリーズで、まあ、パート3までありますよと。3部作と。言われておりますけど。まあ、タイムマシンものですよね。
はい、そうね。タイムマシンもの。
はい、そう。まあ、主人公は高校生です。17歳か16歳か。17歳だったかな。マーティーというね、高校生と。まあ、あとは、なんていうの？もう、狂った科学者のドクというね、人がおりました。
この二人で、
はい、クリストファー・ロイドが役を演じていますけれども。はい、まあ、この博士がですね、まあ、デロリアンという、まあ、乗用車、改造してですね、タイムマシンにしてしまったぞ、というのが、まあ、パート1でですね。まあ、乗ってみて、時速140キロまで達すると、タイムトラベルができると、いうようなタイムマシンでしてですね。まあ、パート1だと、1985年が舞台なんですけれども、まあ、ふとしたことから、マーティが1955年、30年前、タイムスリップしてしまうと。で、そのタイムスリップした先で、自分の両親の出会いを、ちょっと、阻害してしまうと。いうことから、
まあ事故ってしまったね、
はい、そうですね。はい、まあ、いろいろそこから、物語がね、展開するという。まあ、典型的なタイムトラベルというか、タイムパラドックスものみたいなね、感じなんですけれども。まあ、結構このね、話からいろんなね、タイムトラベルものとかタイムパラドックスものって派生してきてるものも、もしくは影響されてる映画もあるんじゃないかなっていうぐらい、まあ、比較的今からすると古典的なね、映画になるかなと思いますけど。まあ、それがパート1ですと。で、最初、第一作、このパート1しか作られる予定はなかったんですけど、まあ、パート1がすごく大人気だったので、まあ、ヒットしたということで、パート2とパート3というのが作られることになりましたというので、まあ、パート2は、まあ、パート1で1985年に無事に戻ってきた主人公、マーティが、まあ、今度未来にね、行ってしまうというお話になっていますと。で、それが、どこに行ったかというと、30年後と、2015年というところになってですね、まあ、ついに来年かと。いう話、うん。
いろいろツイッターでも話題になってますよね。
そうですね。
もうすぐだ、みたいな。
はい。まあ、これでも一つの区切りというかね、近未来もので現実感があるような映画って、 まあ、バックトゥーフューチャーがまず一つね、あるとは思うんですけど、それ以外に、まあ、まあ、ターミネーター。
そうですね、ターミネーター。うん、これもグリンジーさんの大好きな作品じゃないですか。よく思う。
未来もの好きなんじゃないだから。
グリンジーさんもう、かたくなにね、ことさらに好きですよね、この2作品。
もう、あれじゃないの、もう、グリーンって自体が未来から来たんじゃない
まあね、ジョン・タイターの話もしてますしね。まあ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに適した人ですね、私ね、そうするとね。
確かにね、ちょうど盛り込まれて
た、ね。そう、本当だね。そしたら俺、ハリー・ポッター行くわ、じゃ
あ。ね、ハリー・ポッターも来てますから。まあ、そんな話で、パート2が2015年と。これ、はい、まあ、見てない方はちょっと一回ね、3作通して見ていただけると、まあ、ちょっと面白さがわかるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと見ていただきたいなと。はい。で、まあ、2015年、まあ、ここにいるパーソナリティね、3人ともは一応知ってるということで、まあ、早速話に入っていきたいんですけども、まあ、2015年。
はい。
まあ、いろんなね、その、1985年時点で考えられる30年後。これを、うん、まあ、映画の中にいっぱい盛り込んで、いるわけですね。
はい、ありましたね。
はい。で、当時としては、まあ、相当ね、妄想した結果が入っていると。だけど、でも、なんか遠からず、当たらずしも遠からずなところを多分入れ込んできてるんじゃないかなと、いうふうには思うんですけど、うん、なんかどんな未来技術があったかとかってパッと出たりします？
はいはいはい。
はい。いはい、オネスさん。はい。
ホバーボード。
ホバーボード来ましたね。うん、はい。まあ、いわゆる、なんていうかね、ボード、ローラー。
飛ぶボード、ね。
はいはいはい。
空中で浮かぶボード。
ローラーのね、スケートボードが、車輪がなくて、空中に浮かんでいるというものが出てきましたと。
はい、
はい。うん、はい。うままさんは、なんかありますか？
僕はね、残念ながら、実は2と3は、本編見てないんですよね。
うん、マジで？
はい。1をですね、100回くらい見てるんですけど、2と3はなんか、なぜか見る気にならなくて見てない
んです。あ、そうなんですか。
車浮いてたよね、車。
はい。
まあでも1の時から、
うん。
で、まあ、予告編を見る限りだと、その2でも、パッてこう飛んだ先でもう、めっちゃ飛んでると。
車がね。
はい、車が飛んでると。はい、あと燃料が、なんだろうな、汚い燃料とかがそのまま入るみたいなね。
生ゴミとかを燃料にできるってやつですね。はいはいはい。
まあでも1の後半にありましたからね、それは。
意外ですね、2、3がご覧になられてないというのはね、意外ですけれども。まあでも、空飛ぶ自動車なんかも出てきていますし、はい、まあ他にもまあいろいろあるんですけども、今ちょっと代表的な二つが出たんで、その二つ現状、現実の我々の今生きている世界はどうなっているのかっていうところをちょっと見ていきたいと思うんですが、はい。
見ればでもないんです。明白ではない。はい、
まあ空飛ぶ自動車ね、映画の中ではまあね、まあパート1の最後ぐらいにちょっと出たんですかね。ドクがまた未来からやってきてですね。未来に行くぞ、みたいな、ので、乗ってきたデロリアンがもう空飛ぶ仕様になってたんですけども。ちなみに空飛ぶ自動車って何が利点なんだと思います？
まあ、その、滑走してタイムトラベルする。
うん。
その、ね、距離が、の必要性っていうんですか。
はいはい。
その、要は、ね、飛行場だったら、ね、まあ、飛行場の距離必要ですけど、それはまあどこでもできるよっていう。
うん。まあさっきもちょっと最初の方で言いましたけど、まあバックトゥザフューチャーのタイムマシンでデロリアンっていう車なんですけど、その車を時速140キロ出さないとタイムトラベルできないっていう仕様になっておりまして、それを普通の路上でやると相当加速しなきゃいけないと。
距離が
必要って
ね。
だけど、まあ、この空飛ぶ仕様になることで、道なんか必要ないぞみたいな、まあ、これはドクが言ってたんですけど、そんな、状態になりまして、飛ぶことでね、いいと。で、現実的には、空飛ぶ自動車が未来の世界で、まあ、どういうことを、メリットを、なんていうの、目的にして作られているかって、まあ、想像すると、まあ、一つが最短距離で移動ができると、いうことですよね。まあ、例えばビルの50階から違うビルの50階に移動するなんていうのは普通に考えたら一回降りてまた登るみたいなことしなきゃいけないですけど、50階から50階まで直に行けるみたいなこともまあできなくはないと。まだまあ渋滞がなくなるとかまあいろんなことがまああると思うんですけど、まあできる条件としては今ある自動車と同じぐらいの なんていうかな、速度が出せて、で、エネルギーの消費量も同じぐらいで。で、大事なのはその、なんていうかな、垂直に離着陸できること。ヘリコプターみたいに。
まあ、オスプレイみたいな、ね。
はい。
持って行ってしまうと。
その場で浮かんだりとかっていうことができないと、結局、なんていうの、滑走路が必要みたいになると現実性がないので、まあそういうのが必要ですよね、という感じじゃないですか。
はい。
で、まあ現実、空飛ぶ自動車がどういう状況かというと、まあ実はまあ、開発しているところが、会社としてはあるんですね。
ほう。
はい。で、つい最近なんですよ。ほんと、10月29日に、アメリカだったと思うんですけど、ちょっと忘れましたけど、エアロモービル社という会社がありまして、まあ、そこが試作品を、発表しましたと。で、このエアロモービル社が、エアロモービル 3.0 というね、空飛ぶ自動車を発表したんですけど、まあ、これ仕様としてはレギュラーガソリンを使い、重さは約450キロ。だから普通の車より軽いですね。で、飛行時速は200キロ。時速200キロで飛べますと。で、空、どれぐらい飛んでられるのっていうと、1回のガソリン満タンにすると700キロぐらい飛べますと。はい。東京から岡山まで行けるぐらいの。はい。飛べますと。で、2017年までに最初の製品をリリースしますよ、というふうに、
ちょっと
発表しています。はい。まあ、だから、まあ、ちょっと遅いけど、結構近いところまで来ていると。ただ、このエアロモービル 3.0 離陸するには約200メートル滑走しなきゃいけないと。なので、まあ、普通、ふんわりとね、浮かぶみたいなことはできないけれども、まあ、200メートル走れば全力で飛び上がって、しかもね、700キロぐらい飛べるということなんで、まあ、それなりに、まあ、使える、かもしれないと。
かもしれないですね。はい、200メートルどこで、なんかどっかの広々とした公園とかね。
う
ん、
そうそうそう。
利用しないといけないですね。
で、ただ普通に飛行機って滑走路大体、キロオーダーであるんで、普通の飛行機はね。
はい。
何キロっていうオーダーであるんで、それに比べれば、だいぶ短い滑走で済みますね、という感じ。まあ、ですが、バックトゥザフューチャーパート2はもうこれ空のハイウェイみたいなのができていて、ビュンビュン飛び回ってた、ああいう風にはなってないな、という感じではありますね。できてほしいと思います、空飛ぶ自動車。
いやー、事故のリスクが半端ないっすよね。その、まあ、飛ぶ前に、
うん、
いや、そうそうそうなんです。飛ぶ前にきっちりとインフラが整わないことには、
そうね。
飛びたいとは思わないですよね。
まあ、
うん、はい。スターウォーズとか、あとリュック・ベクソンのね、映画で、まあ、NO 君がね、今大好きなフィフスエレメントって映画があるんですけど、まあ、その NO 君もね、フィフスエレメント、好きだって言って、僕もね、フィフスエレメント見ましたけど、何回も。あれで出てきた空中を飛ぶ車のね、タクシーみたいなのあるんですけど、もう怖すぎてしょうがないでしょ、あんなの。
まあ、怖いよね。っていうか、NO 君って誰っていうリスナーが多いと思いますけど。
あ、まあそうですよ。僕、
ちょいちょい出てくる。
ちょいちょい出てくる。
すごい自然に NO 君がね、みたいな。
うん。
NO 君。
もうまさにパーソナリティであるかのごとく。
そうね。
使ってたのはちょっとお詫び申し上げたいんですけど。まあその、フィフスエレメント。はい。
まあインフラ整わないと無理だなっていうね、感じはしますよね。まず安全性の面とか、まあ、あとは空をね、空も結局交通ルールが必要ですしね。
今あるしね、飛行機の交通ルール、
うん。そうなんですよ。飛行機でだいぶ結構取ってますよ、あれ。
そうそうそう。まあ、なので、まあ、なんていうか、本当にみんな乗りたいかっていうと、まあ、ちょっと興味がある人いると思いますけど、怖いっていうね、感じが未だにあるのかな、というふうに思います。まあ、これは空飛ぶ自動車。現状ですと。で、さっき出たホバーボードに行きますと、ホバーボードは、まあ、説明すると車輪のないね、スケートボードで。まあ、映画ではだいたい地上から10センチぐらい浮いてますと。はい。で、監督のなんか話によると、これはホバーボードって地球の磁力を利用して浮いているということらしいです。なので、実は映画の中ではそのホバーボードを、実は過去1955年に持ってってそこでも使ってるっていう描写があるんですけど、だから、道に特殊な加工をしなくても使えると。
地球の自由
だから、ね。はい。地球上だったらどこでも使えるっていうものでした。
なるほど。
はい。で、現実はじゃあどうかと、今の世界をね。ちょっと、まあ、ホバークラフトの原理を応用して作られた試作品はありますと。
はい、はい。
で、ホバークラフトっていうと何かっていうと、まあ、板とね、地面の間に空気を送り込むことで浮上するっていう。まあ、簡単に言えばゲーセンとかにあるエアホッケーですね。
はい、はい。
あれと同じような仕組みで浮いているものはありますと。ただ、まあ、今言った通りね、エアホッケーみたいに空気を送り込む機構が地面側にも必要っていうか、ね、必要になってくるので、結構、まあ、どこでも使えるっていう状態ではないですし、まあ、それでも結局空気の力で浮き上がれるのって、まあ、数ミリぐらいが限界ということで、まあ、あんな映画ぐらい浮いているような状態はちょっとできないと、いうことらしいですね、今の現状。
でも、最近、あれ発表されたよね。磁力で浮き上がるやつ。
はい。で、最近、まあ、10月23日に、磁力で浮くってやつが、
実は。二人ともどんだけアンテナ張ってるんですか、どんだけエア、
いや、
あれ、待ち望んでる。
これ、バックトゥーザフューチャー来たなと思ったもん、はいはい、って。
実はね、磁力で浮くやつが、まあ、発表されてきているんですけど、まあ、ただ、これ地面側にね、ちょっと仕組みが必要なパターンになってます。
そうですね。
はい。まあ、だから、ただまあ地球の磁力までとはいかないけれども、まあ磁力を使って遊べるものぐらいはできてきているというのが、うん、まあホバーボードに関する現状ですと。
だって本当に人乗れんだよ、それ。
うん。人乗れて浮きますと。
でも
センチメートル単位で浮くというね。
そうそうそう。すげえ、は
い。これ結構。キックボードとかでね、事故が起きちゃってるっていう現状をね、鑑みるに。
いや、全部事故だな。
ちょっと早すぎるんじゃないかと。安全面の上で。だって、それ乗りたいっていう人、だいたい子供じゃないですか。
まあね。
社会人のスーツ着たおっさんがそれ乗りたいかっていうとね。
いや、でもほら。
ネクタイ、ブワーとこう響かせながら。
バックトゥーザフューチャーのさ、はい、やつも、基本的に子供が乗ってんだよ、
ね。まあ子供からね、そう、奪って、使ってるみたいな、ね。
やっぱそうでしょ、はい、子供から奪うわけでしょ。
そうなの、うん。まあ大人は乗らないんですよ。まあ乗ると思うけど。
まあ、ホバーボードっていう単体で見るとそうですけど、この技術が他にも使えるかもっていう観点からすると、ね、いろいろ使い道はありそうかなと思いますけどね。
そう、まあ、スケボーの段階で、すでに、だいぶ危ないですからね。
う
ん、
そう。
そう見ると、危なさで言うと、確かに同等ですよ。
うん。
空か、地か、どっちかって言われても、うん、単純に、ね、
うん。
両方とも危ないに越したことないっていうか、はい、両方とも危ないです。
で、まあ、続きいきますとですね、自動でサイズを調整するシューズというのが、実は、
靴紐ね。
はい、バックトゥーザフューチャーパート2では登場しているんですね。マーティーが靴を履くと自動的に靴紐がシュッとこう、最適な締め付け度合いにこう調整してくれるっていう、
ね。
う
ん、まあ、なんか SF 的な映画とかでよくある、はい、映像というかね。
はい、で、まあ、2015年に行った時に、まあ、博士、ドクから、渡された着替えの一式の中にね、入っていたものなんですけど、これに関しては、来年出ます。
ナイキが出すんですよね。
はい。ナイキ、まあ、映画の中でも確かナイキだったと思うんですけど、
うん、
ナイキが、出しますということで、自動紐結び機能をつけたですね、ナイキが2015年に、パワーレイスというシステムらしいんですけど、出しますということで。まあ、これに関しては結構ね、その筋の人にとっては結構熱い話になっていると。
でもさ、はい、靴紐って自分の加減ですね、結びたいじゃない。
全部否定的やね。
その、靴をね、履くときにこう、毎回時間かかってるやからがいるじゃん、まあ。居酒屋とかでさ。非常に時間かかってるところ
まあでもその人がシュッてなればいいんじゃないですか。
そうそうそう。その人にとっては最適ですよ、だから。
いや、でもあれ、いや、伸びたみたいに、ポンポンってこう履いていけるっていうことであれば確かに、それはアグリーですよ。
うん、
そうそう。スッといけるから。
スッといけるのはいいですけど、僕そのスッていくために、靴紐をきっちり調整して、
るわけなんで、最適な
の。はいはい。
最適な
の。それだったらその電子的なものを使わなくてもいけるじゃんっていう、
うん、
否定的なね。意見が、まあ一つある。
まあ、ね、それは人それぞれあるかなと思うんですけど、はい、まあ私が言いたいのは何かっていうと、思い描いたことは大体やろうとするんだなと。
そうです。
そう、人間がね、思い描いたことは大体後から追いついてきてるなっていうね。まあ、その程度の差はあれど、なんとなくこう来てるなっていうね。 感じは出てきますよね。
なんかでもまあ今回の場合は、バックトゥザフューチャー好きが、世界をそれに合わせに行った感じする。
うん、まあそうだね。それも十分考えられますけども。はい。で、まあ出てないことであと一つ言うとするとですね、2015年に着いた時に実は雨が降っているという描写がありまして、
はいはい、
で、雨が降ってて、で、ドックが車から出て、雨が降ってると。で、時計をチラッと見て、あと5秒で止むみたいなことを言うと、雨がピタッと5秒後に止むという、そういう描写が実はありました。はい。気象庁のサービスはどこよりも正確だみたいなことをね、セリフで、まあ言うんですけど。
まあ吹き替え版みたいな声してました
ね。そういう吹き替えが確かあったような気がしますけどね。
懐かしい。
はい。まあその秒単位で気象予報っていうのはできるのかというところ。まあ今現時点ではできてないんですけど、
そう
今、実はこの前ちょっとお話ししましたひまわり8号っていうね。
はいはいはい、はい。
気象衛星打ち上げられる、打ち上げられましたけれども、日本付近の最短観測間隔が 2.5 分なんですよ。
お、早い。
はい。なので、分単位の予報は、おそらく、もう実現できてくる。
なるほど。
というふうになります。で、現時点でも実は気象庁が発表しているレーダー降雨ナウキャストっていう予報があるんですけど、うん、それは最小10分単位で予測しているので、かなり精度は上がってきているかなというところになってきていてですね。ここに関してもまあなんとなく追いついてきていると。で、まあ結局あと時間のね、費用対効果、もうちょっとセンサーの数を多くするとかそんなことすれば基本的には多分ね、頑張れば近づけることができるという状況だと思います。ここに関してはね、現実も結構いい感じに来ているなと思います。はい、4つ紹介しましたけども他にもいろいろあります。まあ例えば薄型の望遠鏡みたいなのをドクが持っていてですね、それを見て、被写体までの距離とか、あと顔認識みたいなのをするっていうのがあったりするんですけど、それはまあ多分今でもほぼできる。
まあ、Google Glass とかね。
はい。使えるとかですね。まあ、あとは指紋照合によるお会計システムみたいなの出てきたんですけど。
お財布携帯
ですね。はい。まあ、まさに今できていると。
でき
た。はい。で、逆に言うとスマホみたいなところ、実は2015年の描写はまだブラウン管でした。ですけど、ブラウン管はもうそう、ないので、もうそういう面では。
逆にさらに良くなってるよっていうのもあるわけですね。
ありますね。はい。まあ、そんなね、いろんな他にも未来の描写、描写いっぱいあるんですけど、まあ、比較しながらね、今出した4つは一例なので、まあ、比較しながらちょっとね、見ていただくとですね、まあ、その時、30年前にどういうことを考えていたのかと。で、今、どこまでそれができているのか。意外と楽しいと思いますので、まあ、ちょっと見てもらうのもいいかなと。で、まあ、私最後にちょっと言いたいことが、まあ、この30年前のこの人が思い描いたこのワクワクする未来みたいなのが、このバックトゥーザフューチャーパート2には、まあ、織り込まれているのかなと思っているんですけど、うん、今の時点でね、バックトゥーザフューチャーみたいに近未来にワクワクする映画って、どれぐらいあります？
ないね。
なんか僕ね思いつかないんですよ、それを考えたときに。
どちらかというと、未来は絶望だっていう映画の方が多い気がしますね。うん、
まあ、なんか戦争、ミリタリーものみたいなのはね、うん、近未来のありますよね。
ありますよね。
あとは過去を振り返るからね、うん。
そう。だからなんか、うん、なんていうかな、もうちょっとこの当時30年前多分大人もワクワクしたんだと思うんですよ。子供だけじゃなくてね。なんかこういう、なんていうの、未来、夢のある未来みたいなのをこう、思い描ける映画って欲しいなと。うん、今この時代だからこそね。
撮りましょう。
うん、撮りましょう。
パート4作りましょう。
撮りたいぐらい
です。グリーンティさんで。
ね。
インジャパン。
そうそうそう。
俺何の役やればいいのかみたいなね。
まあ、毒で。
毒ですよね。
はい。まあ、まあ、映画撮れなくても夢のある未来を思い描けるね、人間としてね、まあ、やっていきたいなと思いますが、まあ、他のお二人も同じような思いでいていただけるとね、嬉しいと思いますけど。
はい。はい、もちろんです。はい、
まあ、そんな、未来をね、ちょっと考える回に、今回なればいいかなと思います。まあ、簡単ではございますが、以上とさせていただきたいと思います。
はい。はい。ありがとうございました。 というわけでコーナーが終わりましたけれども、前半は、
はい、
尊厳死についてのお話でですね、まあ割と、まあ、29歳女性で、まあ、非常に我々と、ほぼ同年代の方が、まあ、尊厳死を選んでお亡くなりになるという、まあそのお話とですね、まあ若干我々の話の方が、まあメインにはなっていたんですけれども、まあ三人ともそんなに尊厳死という意味では、自分から自分の死を、まあ短くね、しようだなんていうのは、ちょっとおかしな話じゃないかなっていうのは思う
んです。極端に言うと死にたくないってだけなんだよね。
まあね。まあそれはそうだね。
世にも奇妙な物語の中にですね、家族会議っていうですね、お話がありまして、
お
まあ、その、まあ、三人家族なんですよ。奥さん、旦那さん、まあ、娘の三人で、仲睦まじいわけじゃなくて、全然うまくいってない家庭が、まあ、ある日突然事故によって、三人とも植物人間というか、まあ、意識不明の状態で病院になるんですけど、まあ、その状態で三人とも意識がパッと目覚めると、普通に家にいて、残り3日間の間に、まあ、誰か1人を殺せば、残り2人は助かります。どうし、家族会議を開いてくださいっていうものが、まあ、彼らの中に、まあ、メッセージとして。はい。まあ、すごい有名な話なんで、まあ、世にも奇妙な物語の中では。で、まあ、すごく、いい話で、泣ける話でね。最終的には3人とも、無事に、蘇るっていう
、
ハッピーエンドすぎるだろうみたいな。まあ、3人が3人とも、残り2人を、こう、生かしたいみたいな感じで、っていうことになるからこそ、まあ、三人とも生まれ、なんだろう、蘇ったみたいな部分あるんですけど。
よりも奇妙な物語ってさ、はい、いや、そういうハッピーエンドの方がいいね。
そう、そうなんですよ。わけわかんなく、吸い込まれて終わるみたいな。よくわかんない。
ある
すごい気持ち悪く終わる。
そうなんですよ。暗闇の中にね、放り込まれて終わるとか、そういうよりかは。
すげえ後味悪いからね。
そうそう。
いや、ほんとそうなんですよ。そうですね。で、それでもう最後に中井、ね、中井貴一とかにこやかに、みたいな。
やめてほしいよね、
それ。佐野史郎とかね。なんかこう泣いて終わるとか。
佐野史郎とか絶対向いてるからな、その世の中の。
いや、
佐野史郎ベストでしょ。
ね、長崎宏美とかね。最後に出てきて、まぁ、あ、ちょっと、微笑むみたいな。
そう。実は中身は長崎宏美じゃないっていう。
そうです。まぁ、でもちょっと微笑むな、みたいな。お話が、
はい、
でどうでしたか皆さんって、タモリが最後に
締める。
締める。皆さんの世界はその裏側かもしれません、みたいな。
ある
ちょっと考えさせて終わる。マジでみたいな。
あるね。
まさに、まあそういったことを考えさせるようなね、はい、コーナーだったんじゃないかなって、うん、まあ思いますけれども。後半のグリディさんのお話もまさに、しかりというかね、同じですよね。見事に。しかりこの短い時間でまとめようと、今僕、頑張った結果、世にも奇妙な物語っていう。
同じだったな。
まあ、テーマが出てきたんですけど。
まあ、未来というね。
そうですね。まあ、まあ、未来ワクワクするかっていうところで言うと、まあ、そうですね。僕がちょっとおすすめしたい映画が、僕がちょうど昨日の10時間くらい前に見た、機内でトム・クルーズが主演してる、All You Need Is Kill っていうですね。なんか、パワードスーツを着た映画があるんですけど、あれは、まさになんだろうな。時間を何度も何度もループするっていうような、パラドックス的な部分もあるし、SF 的な部分もあるのと、尊厳死についても入っている。
もうじゃあ、
よりとりみそう
だな。全部じゃん、は
い。そうですね。まあ僕、この映画見た後にこの二人の話を聞いていて、なんか、ちょこちょこその局面出てきましたからね。あ、なんかトムの顔が、
じゃあ、
浮かんでくるな、みたいな。
もうあれだ、今回のタイトル決まったね。
俺言うに。
この、まあ、放題で All You Need Kill Is Kill ですけども。
Is Kill、う
ん。はい。
になりますね、多分ね。
そうですね。そうですね、でいいのかな。
最後までその話出てこないけどね。
まあ、全然出てこない上に、戦闘物語、終始ずっと戦ってるんで。
なんだろうって思うけど、まあまあ。
まあ、もうちょっとしたら、ブルーレイ DVD の方も発表されるので、ぜひ、その先を見た上でですね、この放送を聞いて、踏まえた上で、
どの立ち位置だったの今。
ちょっと、なんだろうな、人生について人生観に、うん、若干ね、1ミリでも何か影響があったかもしれないみたいな風に考えていただけるとすごく嬉しいなと。
そうですね。
はい、思います。そんな感じで、まとめてしまったんだが、お二人は、その、意見についてなんか申し立てとか、
大丈夫ですよ。
異論はないですか？
まあ、もう、異論はないですけど、なんか、そのうちさ、死の概念が変わるかもなっていうような感じはありますよね。もう、なんていうか、例えば、意識みたいなのをどっかにこう、バックアップできるみたいな、ね。溜めておけるみたいな。そう、そんな仕組みができるかもしれないしね、そのうち。
なんでタモリっぽく言ったの？
いや、もうこれも本当ミステリーですよね。
そうそうそう。
どうなるんだろうっていう。
いやー、ありえ、だって前一回猫のさ、頭を、脳をさ、チップ化できたみたいな話をしたことあると思うんですけど。うん、
あ、はいはい。
今もう、100億ニューロン、100、もう人間の頭の一部ぐらいはできるみたいな状態まで来てますしね。
う
ん、
そう、ね。
そう。そういうところがどう、これから、影響してくるかみたいな。
いや、もう人間というものが何なのかっていう話にそのうちなってきそうだね。う
ん、同じ人が二人いるみたいなね。
そうそう、人とは何なのか。子とは何なのか、
うん。
そういうところまで行くと、まあ、より我々、ポッドキャストが、まあ、分裂する可能性も、まあ、ちょっと。
分裂
あるわけですよね。
かけらじパート2みたいな。
そう。かけらじディペンドオンなんとかみたいな変な大タイトルで出てきて、僕ら全く同じパーソナリティなんですけど別の人みたいな。
別の人たちの組み合わせでやって、たまに一人一人が入れ替わるっていう。
そうですね、まあ分裂してるっていう。
もう
怖いです。
もう話がね、もうすごいことになってきてますけど。
すごい。そいつは揃いに揃ってやんなよっていう話になるんです。
そうね。
別々で頑張るよっていう話になる。なんで仲良くラジオしてんだよって。
結局脳みその回路は同じですから。もう、
ああ、なるほどね。
お三人方もね。だからやることも一緒なん
です。いずれやるだろうと思ったことはやってるってこと
ですね。そうそう、やってるってことです。
まあまあそんな感じで。結構、これは今回、尊厳死とかね、結構重いテーマではありますけれども、うん、まあ、暗い話とだけで取り上げてるわけじゃなくて、まあいろいろと考えるさせられるような話として、我々取り扱って、見たところね、まあ、どうなったかっていうのは、まあ、お便りなんかでいただけるといいなと思ってるんですけれども。
う
ん、
そうですね。
はい。駆け上がりラジオでですね、番組に対するお便り、メッセージを募集しています。Twitter の DM、E メールにてお送りください。Twitter ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com、もしくはかけらじアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど気軽に募集し、お便りをお送りくださいということで、今日はね、1時間半近くになるんですかね。結構長い回になりそうですけれども、
うん、
どうですか？この
何が
この長い回を踏まえて、
まあ飛行機の中で聞けばいいと思いますよ。
まあそうですね。まあ、これから海外に出張される方とか、ね、なんか旅行行かれる方、
まあ、海外にはちょっと短いかも、
うん、
保存して、まあこれを聞いていただければいいなと思います。
はい、
ということで。お送りいたしましたのは、私、マコと、
グリーンティーでした。
それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。